龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。渡辺美香さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとやはり食によりこうフォーカスしていこうという感じですね。
はい、
楽しみです。はい、今週のテーマは
食べ物と精神について。今回のお客様は精神科医の増田大輔さんです。
増田大輔さん、はい、福岡県のご出身、愛媛大学医学部を卒業後、岐阜大学病院精神科に勤務。2005年からは岐阜県高山市にあります須田病院精神科に勤務し、食べ物と精神の関係についてご研究されています。現在は須田病院精神科医長でいらっしゃいます。
増田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
増田さん、食べ物と精神の関係について、はい、私たちの体は全て食べ物から成り立ってるわけですよね。はい、両者には密接な関係がやっぱりあるんですよね。
ありますね。特にその精神医学の中でも、はい、今栄養精神医学という分野があって、はいはい、やっぱり食べ物によって、メンタルの調子ですね、はい、心の調子を整えましょうっていうような、はい、学会があったりですね、はいはい、しますし、実際にやはり食べ物を変えるだけで変わる人もいらっしゃるし、特に悪いものを取らないようにっていうのもあるんですけど、一般的にはミネラルが足りなかったり。
そうですね。
ミネラルっていうのはやはり今の現代社会では取りにくいんですか？
そうですね。例えば単純に鉄であるとか、鉄欠乏性の抑うつっていうのがですね、結構実は多くてですね、特に成長期のお子さんもそうですし、女性の方だと出産されると子供に鉄がバッと持っていかれますので、そういったことがあって鉄が慢性的に足りないと、気持ち的にこう落ちてしまって、落ちやすくなるというか、そういうふうなことはよく言われてまして、臨床というか現場でも血液検査等でそこを見ながら、こういうのいいんじゃないっていう話をすることは多いですね。
文部科学省の日本標準栄養成分表っていうね、
はいはいはい、
5年おきに出されてますけども、はい、30年40年前と比べてミネラル、ビタミンが半分ぐらいになってるというような結果が出てますよね。
そうですよね。実際に今売られてる食べ物であるとか、一般的に食事の時に取る中にそもそもあまり入ってないことが多いでしょうから、欠乏しやすい環境になっているんだと思います。マグネシウムとか亜鉛とか、このあたりがちょっと足りなくなってきているっていうのは言われております。
そうですね。僕ら農業の立場からすると、はい、重要なのは土の中の微生物が、はい、何らかの格好でもちろん根との共生関係はあるんですけども、
はい、
そういうミネラルのようなものを作り出していると思ってまして、
はいはいはい、
でその微生物が今化学肥料で有機物を入れないもんですから、微生物の食べ物が有機物なんで、それがなくて、はい、あと農薬でその微生物そのものを殺しているっていうような状況がありますんで、そもそも土の中にミネラルが少ないと、
なるほどです
ね、そういうことを感じてまして、
ですよね。まさにね、専門のところだと思うんですけども土の中にあるもので当然お野菜とか ね、そういったものもそこで、できてくる、それをいただく話なの で、食物連鎖的な形で言っても入ってない状況であれば、当然我々にも入ってこないという
ふうにはそうですよ、ね、
なりで、それがやっぱり精神にも影響を
ですよね。
これ現代病
ですね、
大げさですけど、そういうような傾向がやっぱり強い、
そうですね、
環境ではありますね。
はい、今は旬の野菜っていうのもほとんどなくなってしまって、その流通面でも傷まない品種、
はいはいはい、
で早く取ったりしますんで、そういった面でもいろいろと問題があって、で本当に美味しい野菜食べ物が少なくなりましたよね。
そうですね、その 美味しいと感じるっていうのはね、味覚の話だったり、その慣れの話だったりするので、あれですけど、実際その時期に食べるべきものを食べるっていう文化がね、もともとこの国にあったと思うんですけど、そのあたりがやっぱり崩れてしまってるのはありますし、逆にそれを、まあ、今だからこそ大事にして、やってらっしゃる方もいらっしゃいますよね。
そうですね、
ですので、そういったことの中で整っていく部分は、結構多いと印象としてありますね、なので例えばうつの方とかが来られた時に、すぐに抗うつ薬を出すというよりは、まずはちょっと食生活であるとか、そういったものを、食べ物を見直すっていうのは、結構重要なところなんだと思いますね、
ミネラルもいろんな種類が、もう何十種類っていう、
そうですね、なのでそんなに意識して生活されてる方は多くないと思うので、ある意味その普通に生活していても足りるような社会になることがやっぱり理想なんだろうと思うし、でそれにはそういったものをしっかり生産していただける、もしくはそうしたものが流通している状況でないとなかなか難しいんじゃないかなと。最初に戻りますけど、食べたもので人間の体ができてますので、例えば人工甘味料とか、その食べたものに対してのこう抗体がないというか、消化酵素がないものを食べると消化できないから、結局異物判定になって炎症が起こりやすくなるんですね。で炎症が起こると、脳の方にもその炎症がこう届きやすくなると、いろんな当然症状が出やすくなるというようなところがあるので、まずはあまりそういう悪さするものをなるべく取らない、そして足りないミネラルとかいいものをなるべく取るというようなことを少し意識するだけでも違ってくるんじゃないかなというのが、栄養精神医学の考え方です。
では続きはまた来週詳しくさらに聞いていきたいですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のゲストは、精神科医の増田大輔さんでした。体も心も食事でできている。
てばてば手羽先サミット応援団の大内博之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットの場所が2013年に決まったの。名古屋市金山総合駅の南側ロータリーなので、金山商店街振興組合へ交渉に行ったんだね。そしたら若手の横地義信理事と出会い、意気投合、お、この人ならいけると確信。そう、物事何でも誰とするか、ここ大事だよね。そして心から話せる仲間、主婦から経営者などにもうぶっちゃけトークしたわけ。すると20人の有志が揃ったの。よし、これで商売になる、儲かると、その思いがね、実は大きな間違いだったんだわ。世の中厳しいね。続きはまた来週。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内博之進でした。
今井さん、番組でプレゼントを用意してくださったんですか。
はい、はい、美味しい美味しい龍の瞳のパックご飯3個入りを、
嬉しいです、はい、これならね、いつでも好きな時に食べられますしね。
そうですね、はい、
メールをくださった方の中からプレゼントさせていただきます。
そうですね、はい、メッセージもお待ちしてます。
はい、番組のメールフォームからお願いします。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
毎週土曜日深夜3時から放送中、佐野俊介の新作映画ギリ。この番組は実業家で俳優、さらに映画プロデューサーとしても活動している私佐野俊介が毎週新作映画を鑑賞し、率直な感想を皆さんに届ける新作映画レビュー番組です。この番組ではメッセージを募集しています。おすすめ映画や作品の感想などなど何でも大歓迎。メッセージは番組ホームページのメールフォームからお送りください。映画好きの方もそうじゃない方もぜひ一緒に映画を語りましょう。佐野俊介の新作映画ギリは毎週土曜日深夜3時から。
小堀克洋です。11月2日日曜日の新栄トークジャンボリーは、話題のスーパーユニット岡村和義から、あの岡村康幸さんと斉藤和義さん、お二人揃って登場です。ユニットの結成から未来の展望までたっぷりと伺います。小堀克洋の新栄トークジャンボリーは11月2日日曜日朝10時から。
7時40分です。